はい、お疲れ様です。前回クラウドファンディングやったことあるとか、そういう話を聞いたんですけども、私のところにいろいろ来てるんですけども、一つはですね、交通事故で、首から下が動かなくなってしまった方が、オランダかベルギーかちょっと忘れたんですけども、車椅子先進国に行くんだけども、そこに行く、旅費がないから300万円貯めたいクラウドファンディングみたいな感じだったんですね。で、もう一つはある製品を日本で、仕入れて売りたいと、要は海外から仕入れて日本で売りたいのかな。で、その、仕入れ代金をクラウドファンディングしたいっていう方もいらっしゃったんですね。で、ボーンと送ってきたわけなんですけども、なんていうのかな、これ非常に、その今までのその学びっていうのがすごく出るなというふうに思ったんですね。この2つに関してですね、私は結局、車椅子の方は2口、物の仕入れの方は結局、見送ったんですけれども、これなんでかっていうと、なんかクラウドファンディングっていうとカタカナだからかっこよく聞こえるんですけども、いやちょっとそれただの、要は返す果てのない物乞いというか借金みたいな感じなんじゃないって思ってしまう感じがすごくあったんですね。いやでもそんなこと言ったって国際なんだっけ国境なき医師団寄付してるじゃんって言われるかもしれないですけども、やっぱあれは大きな意義があるし、集めたお金からその手数料とか抜いていくのが一番少ないんですよね、国境なき医師団って。赤十字とかは結構抜きまくってるんですよね、途中で。で、私の家の近くに赤十字の系の病院があるんですけど、もうすっごい綺麗なんですよね。でしょっちゅう工事やってるし、これ寄付金とかその国から言ってる予算結構違うことに消えてると違うかなって思う感じです。日赤の場合は、血液事業を、ほぼ一括でやってますので、公共性が高いってことで、そういうことになってるんでしょうけども、微妙かなっていうところはちょっとありますね。国境なき医師団は調べたらそれがやっぱちょっと少ないので、いいかな。あとスキャンダルも少ない方、一時期すごいありましたけど、なんで仕方なしかなという感じなんですけれども、今回のクラウドファンディングに関して、私がもらったやつに関してはですね、意義がすごくちっちゃいんですよね。なんていうのかな、じゃあ車椅子の人が行きやすい社会を見てきて、でその後どうするかっていうパスが見なかったんですよね。とりあえず行ってきます、お金出してくださいみたいな感じだったんで、そこのビジョンをね、もう少し共有できるとよかったなというふうに思います。やっぱよくね、会社でなんか会社ビジョンが大事だとかって言いますけど、会社でビジョンが大事とかって言われても、ビジョンに対して気にしないじゃないですか、みんな。それは何でかっていうと、自分の給与に全然反映されないからですよね。自分の給与がめっちゃそのビジョンをしっかりと踏まえることによってお給料が変わるんだったら、みんなビジョンをめっちゃ見ると思うんですけど、別に見ても見なくても変わらなかったら人間なんて見ないわけですよね。だけど今回のクラウドファンディングみたいに直接私の財布からその人にお渡しする、しかも返ってこないって場合はですね、やっぱりそのすごくビジョンって何なのって、そのビジョンを強く打ち出してもらって、それが共鳴できるかどうかにかかってくるわけですよね。例えばその国境なき医師団とかっていうのは、私はめちゃめちゃビジョンに共鳴してるわけですよ。私本当薬剤師で行こうかなと思うぐらいな時があるんですよね。そのやっぱ、研究しつつ、現地で人を助けていくっていう、で、組織としてはね、腐ってる部分もあるのかもしれないけれども、少なくとも現地の人たちはめちゃめちゃ頑張ってるわけじゃないですか。現地に赴いて命をかけて人の命をね、救ってる人たちは少なくともめっちゃ頑張ってるわけだから、そこに少しでもね、お金が届くのであればってことで、その大義にめっちゃ共鳴、ビジョンに共鳴してるわけですよね。で、まずそのビジョンがすごく欠けてるものが多いんですね。だから車椅子の社会を良くするために一回見に行ってきますっていうのは、いいんですけども、ビジョンがないで、ビジョンなんかよくしっくりこないわって場合は、ワイヤレスで習ったメリットとベネフィットを思い出してもらうといいんですよね。ベネフィットが薄いんですよね、この件については。例えば、車椅子が、行きやすい、車椅子の生活しやすい社会を、実際に見に行ってきますっていうのは、昔そのやったプレゼンでいうメリットなんですよね。自分の言いたいことを言ってるだけっていう。じゃあそれを聞いた人間、もしくは、クラウドファンディングとしてお金を投じた人間に何のベネフィットがあるのかっていうことがないわけですよね。だから例えば、 まあ、いろんなベネフィットがあると思うんですけども、そこで最新の情報をまとめて、まあ、例えば地域の社会とかに生かしていくんだけども、そのプロセスを全て皆さんに共有しますと。で、勉強会を開いてディスカッションして、皆さんからの意見も吸い上げて一緒に政治家に働きかけますとかっていうんだったら、おお、政治を動かすかもしれないっていうふうに思うから、自分が車椅子じゃなくても、あ、なんかこう関わりたいなとか、自分もその輪に入りたいなってこう思っていきますよね。あとは、まあ、もっとこう、厳正利益を求める人だと、例えば、大口で、貯金してくださ、あ、ファンディングしてくださった方についてはお名前と会社名を公表して、表彰しますとか、国会議員に伝えますとか、なんかそういうことを言うと、まあ、喜ぶ人もいますよね。要は自分の名前を宣伝したい人でも、それはベネフィットになるわけですよね。その自分の名前を善意で宣伝したい人とかだったらそうなわけですよね。っていう、なんかそのベネフィットのところが弱いクラウドファンディングっていうのは、なんかやっぱそのなんて言うんだろう、一気に物乞い感が出てしまうわけですね。これすごく、思いました。なので、クラウドファンディング実際に、音声聞いてからいろんなサイト見てもらったと思うんですけども、その自分がどう感じたかっていうところがすごく大事なんですよね。今回私もやっぱ実際にクラウドファンディング出してくれって言われて、いや、これ物乞いじゃないって思って正直思ってしまった時に、やっぱりそのベネフィットとメリットの重要性をものすごく感じたんですよね。これを出さないと物乞いにって思われかねないんだなっていうふうに思ったんで、ワイレースではより一層伝えていきたいなってすごく思ってます。あ、でちょっと余談なんですけど、急いでる人はもうここで切っていいんですけど、余談なんですけども、もう一人その物販で、海外から品物輸入して日本で売りたいと、でその軍資金のために、クラウドファンディングしたいんでお願いしますみたいな来たんですね。で、一口2000円ぐらいで、なんかまあ一口二口投じると、なんかもらえるんですよ。衣類圧縮袋をなんかまあ1000円分ぐらいもらえるんですよね。いや、なんか意味わからんと。そもそもね、まあ、物販をやってればですよ、仕入れて売るためにある程度のロットで仕入れなきゃいけないって時に、大体まあ最低限の100万から300万ぐらいかかるわけですよね、有在庫で仕入れるんであれば。だけどその方がですね、クラウドファンディングで募集してる金額が10万円だったんですよ。で、これなんだと、マジで10万円だったら自分でなんとかならないのかと、私はそっちの方が心配になるわけですよね。10万円をクラウドファンディングで集めないと用立てられない人がその後のビジネスできるとはとても思えないわけですよね。だからそれ聞いたんですね、直接。物販するの10万じゃ無理じゃんじゃないですか、なんか一桁、間違えてませんかみたいな聞いたら、なんかその、幕開けかな、彼女がやってたの幕開けで、100万とか多額な金額を出しちゃうと、集まりが悪い時に達成率が低くて人気のないファンドになってお金集まらないからやらない方がいいって言われたと。だからなんか物販でも30万円ぐらいを目標金額とするっていうなんか風に勧められたらしいんですよね。でもね、もうそれ本末転倒なわけですよね。全部そもそも物販は10万円じゃできないし、もうそれって、あ、なんていうか10万集めることにフォーカスがいってるじゃないですか。必要なのは100万200万集めることですよね。からもうフォーカスがずれてる。それからもうそもそもだけれども、物販をやろうとして有在庫をやろうとしてるのに、10万が自分で用立てられないっていうのはちょっとまずいじゃないかと思うわけですよね。です。なんかやっぱね、そのメリットベネフィットをしっかり出さない人って、見せ方がよく分かってないし、人を動かし方が分かっていないので、お金の付き合い方もよろしくないなって感じがするんですよね。要は入ってこないっていう感じなんで、意外とベネフィットと、メリットって金運にも関係してんじゃないかなってすごく思いました。以上です。